皆さんこんにちは。京都出会いもん、人町出会いもんの時間が始まりました。いつもでしたら下村さんの声が聞こえてくると思いますけれども、今日は私、岩崎良平が進行と、担当したいと思っております。12月に入りまして、もう今年もあと1年、1ヶ月となりましたけれども、12月のテーマは防災ということで、で今日は変則的な進行で前半と後半に分けて、ゲストの方に喋っていただきたいと思います。それでは早速ですけれども、今日のゲストの方をご紹介したいと思います。川崎一郎先生です。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。川崎先生は、のプロフィールをちょっとご紹介したいと思いますけれども、今日のテーマは、防災の中でも地震予知ということで、川崎先生は、京都大学防災研究所地震予知研究センターの教授でいらっしゃいます。1946年に大阪でお生まれになり、1976年東京大学理学部研究科地球物理学科博士課程修了され、専攻は地震学、
はい、
で測地学というんですか、
はい、
ということです。で1978年に富山大学の地球学科教室の助教授で、93年に教授で、2002年に現在の京都大学の防災研究所の教授になられております。でその間に、2年ほど、アメリカのボストンのマサチューセッツ大学ですね、
MIT、マサチューセッツ工科大学です。
工科大学ですね。と、もう一つの大学はどちらでしたでしょうか。
コロラド大学です。
に、これは教鞭を取られたんでしょうか。
客員研究員として滞在してました。
はい、はい、という、プロフィールということです。そうしましたらですね、前半としまして、最初に、地球のこと、我々住んでます地球のことを簡単に、触れまして、そして地震のメカニズムに関して、先生いろいろとお話願おうと思っております。最初我々が、ね、住んでますこの身近な地球なんですけれども、簡単に、一言でどういうことなんでしょう。
地球っていうのは大きく分けると、岩石からできてるマントルと鉄からできてるコアからできてます。
はい、
マントルっていうのはシリカと酸素の、結晶を作ってる、もので、非常に簡単な二層構造なんですね、単純化していってしまえば。はいはい、ところがそれにもかかわらず地球の表面ではいろんな多様な自然現象が起こってますが、それはどうしてかというと、そのシリカがいろんな結晶構造をして花崗岩を作ったり玄武岩を作ったり、いろんな岩石を作って、それがそれぞれ違うその力学的な特性を示すものですから、この世の中はもう非常に我々が住んでる周りの自然というのは非常に多様なんですね。でそれをもっと元から地球全体を左右しているのがマントル対流で、
はい、
シリカができているマントルが、数億年に地球全体を一周するような対流を起こして、それが、地表ではプレートと呼ばれているわけですが、プレートが日本海溝とか南海トラフから沈み込むことによって巨大地震が起こり、大きな災害のもとにもなってるわけです。それが大体地球という大きな枠組みだと思います。
つまりもう地球はもう生きてる、まさにね、生きてるということですよね。
はい、地球が生きて、地球のマントルの大流の湧き出し口からいろんな物質を放出して、地球温暖、地球を暖かくして今のような温暖な気候を作ってますし、そのいろんな有機物の元になるようなものを放出しますので、そこで生命の元が作られたと考えられてます。だからある意味ではマントル対流があるから地球のような知的生命は存在している ということができると思うんです。
はい、まあ、そういう地球に我々が住んでるわけなんですけれども、まあ、予知をする前に地震のそのメカニズム、今ちょっと触れていただきましたけれども、地震のメカニズムをまたお話し願いたいと思いまして、で先生が今年出されたスロー地震とは何かという本がありまして、私も読ませていただきました。でこの中にですね、ディスロケーション、まあ、ちょっと難しい言葉なんですけれどもこういう言葉が出ておりますが、どうでしょうか。
物理学のにその言葉で表現すると、その男性体の中のディスロケーションというふうに専門的には言われてます。ディスロケーションっていうとなんか難しそうな言葉ですけども、英和辞典を引くとどういうふうに訳が載ってるか知ってますか。
英和辞典で、ちょっと私引いたことないですね。
非常に普段の生活でも出てくる言葉で、脱臼という意味なんですね。
よく肩が脱臼とかいう、
はい、
その脱
臼、骨が食い違うという意味です。
はい、はい、
ディスロケーションというのは結晶構造が食い違う、あるいは結晶構造に乱れが起こるという、もともと物理の言葉なんですが、それをそういう結晶構造じゃなくて非常に均質な物質があって、その中で割れ目ができたらどうなるかということを、力学的に表現すると、実は地震と全く同じなんじゃないかということをが分かったのが40年ぐらい前で、それでもう地震とは物理の言葉で言うとディスロケーションということになっています。それを普通の日常会話の言葉で言うと、活断層が突発的に動いて地震波を出すのが地震だということになるわけですね。
で、まあ、本の中でもその分かりやすくディスロケーションを説明されてますけれども、
例えばこう我々の身近な世界にディスロケーションがあるんですが、例えばどんなことがあるか分かりますか。
身近にそういうミクロの地震が起こってるわけなんですね。
はい、
どういうことでしょう。
例えば冷蔵庫にあるキュービックアイスをウイスキーの中にひょっと放り込むと、チューブ化人は気がついてると思うんですが、ピシッという音がするんですね。
はいはい、
あれはその冷たい氷が急に温かい水の中に入って熱揚力が起こって、中で結晶構造の食い違いが起こるんですよ。でこれはもう典型的な地震ですね。でピシッという音はあれは地震波です。
地震波なんですね、波なんですね、
はあ、実は我々の意外に身近なところで地震っていうのはもう起こってるんですよね。
で、ま、我々はなぜ地震が起こるのかと、まあ、不思議に思うんですけれども、まあ、先生、専門家の中ではなぜ地震が起こらないのか、
はい、
ということをねおっしゃってますけれども、
地震を起こす源はさっきも言いましたように、日本の近くだと太平洋プレートが日本列島の下に沈み込んでいって、上盤を引きずり込んでいって、ある時摩擦が取れて上盤が跳ねて巨大地震が起こるわけですけど、それは非常に分かりやすいです。だけどもしそういう考えが正しいんだとすると、例えばじゃあ逆に茨城県沖では歴史的にもほとんど巨大地震がないんですが、それはなぜか不思議なわけです。あるいはもっと南の方に伊豆棒人ではずっと、伊豆マリアナ海溝からは太平洋プレートがやっぱり日本列島近辺と同じぐらい同じで年間10センチぐらいの速度で沈み込んでいってるんですが、どうし全然大地震がないんです。なんかわからないんですけど、地球のダイナミクスにダークマターがあるわけですね。
まだまだ先生にとってもその地震のメカニズムっていうのが、まあ、全て解明されちゃったわけじゃないということなんですが、
はい、
まあ、先生のまあご専門ということでスロー地震、
はい、
というのがございまして、まあ、実は私も初めて、この間打ち合わせ行った時にお聞きしたんですが、
なぜ地震が十分に起こってないのかって不思議なわけですけども、そのギャップを埋めるのがスロー地震じゃないかなと思われてるわけです。で、そういうのがあるんじゃないかなということはずいぶん昔から言われてたんですが、でも現実のデータに基づいてそういう巨大なスロー地震っていうのはなかなか見つからなかったんですが、今から13年ぐらい前に初めて三陸沖で非常に大きなスロー地震が起こってるってことがデータから示されて、それからもう次々と見つかるようになって、スロー地震の研究っていうのは非常に重要に今にはなってきたんです。ただしスロー地震がいっぱい起こったんですが、そのギャップ、大きなギャップを埋めるほどではなくて、でも未だにやっぱり地球ダイナミクスの理解にはまだまだダークマターがいっぱいあると思ってます。
スロー地震と普通に起こる地震の違いがまだ私もよくわからないんですが、
地震ってのは断層が突発的に動いて地震波を出す現象だと言いましたけども、そうじゃなくて断層が非常にゆっくり動いて地震波も出さないけれども地殻変動だけは起こすような、そういう現象をスロー地震と呼んでます。
ということは一般我々には感じてないわけですか？
ええ、もう人間も感じないですし地震計でも感じないんです。地震計というのは振り子を使っているので、実はそのあんまりゆっくりした地面の動きというのは捉えることができないんですね。そういうのを捉えるのは GPS だとか、GPS っていうのはカーナビと同じで、はい、原理は同じで、はい、その宇宙人工衛星から飛んでくる電波を捉えて自分がいる位置をセンチメートルよりも高い精度で精密に決定するシステムなんですが、そういうやり方とか、あるいは我々の世界ではもう非常に面白いことをしてまして、山奥の静かなトンネルの中に100メートルの長さの水晶の棒を静かに支えておいて、その端の非常に精密な動きを計測することによって近くの歪みを10のマイナス8乗とかマイナス9乗の精度で捉えることができるんです。でそういうシステムだとスロー地震が見つかります。
でも私思うにはそういう精密なものを精度だと、まあ、いわゆる他の例えばトラックが通った振動とか、なんていうんですか、まあ、ノイズですよね、他のものも拾ってしまうんじゃないかなと思うんですけども。え、
そうです。10のマイナス8乗と単純に言いましたが、これは実は東京と京都の距離が1ミリとか2ミリ縮むぐらい の, 非常に小さな変化なんです。だから静かな山奥の中のトンネルの奥に設置するんですが、ただしその逆に人間なんかが人間とか自動車が作り出すエネルギーっていうのは自然のエネルギーに比べたら非常にもう桁何桁も小さくて、そういうその岩石をそのぐらい縮ませるようなのに比べるとエネルギーはずっと小さくて、静かな環境にさえ観測していればなんとか測定することができます。
なるほど。で、まあ、今までその見過ごされてきたスロー地震ということ、まあ、本にも書かれてますけれども、やっぱり我々も気がつかなかったということなんですかね。
やっぱりその、人間が作り出すノイズだけじゃなくて、日本列島低気圧が通り過ぎていくときにやっぱり地面を変に歪ませますし、だから何より大きなのが月の引力ですね。それで1日1回大きく伸びたり縮んだりします。でそういうものに隠れててなかなか気がつきにくかったんです。で観測精度が上がってきてやっと1990年代になってそういうことが明確に分かるようになってきました。
なるほど、そうですか。そうしましたら、そうですね、地震のメカニズムまでお話しいただきまして、あと後半いよいよ地震の予知について またお話をお伺いしたいと思います。その前に一曲お届けしたいと思います。佐野元春でワイルドハート。はい、それでは、後半に参りたいと思います。後半はいよいよ地震の予知に関してですけれども、先生も最初からその予知ということじゃなくて、本にございましたけれども、1988年の福井地震の被害写真を見られて、予知への思いが頭の中を駆け巡ったとおっしゃってますけれども、
僕はやっぱり若い時は予知なんて学問じゃないと思ってたんですけどね。でもその福井地震の40周年記念のシンポジウムが福井で行われて、福井地震のその被害写真3000人ぐらいの方が亡くなったわけですけど、そういう写真を見てて、なんかやっぱり地震学を志した以上は予知を、できれば予知を通して災害を減らすことに貢献できないとなんか嘘なんじゃないかなと思うようになりましたね。それはその僕もある程度年を取ったからかもしれないんですけども。
そうですか。で、そうこうしているうちに、そのいわゆる1995年の、兵庫県南部地震が発生しまして、で、先生はこれは富山の方で、
はい、
ニュースを見られたとおっしゃってましたが、
僕たまたまちょっと体調を悪くして、病院のベッドの上でいたんですが、揺れで目を覚ましてテレビを見たら、神戸のいろんな場面が出てきて、あ、これは大変だと思いました。で、僕は高校時代3年間神戸で過ごしたもんですから、僕の知り合いもいるし同級生なんかもいるので、あれみんな大丈夫かなと思う、不安を感じながら、もう3日か4日ぐらいずっとテレビ見てましたね。
そういう方もね多かったと思うんですけれども、でそれを境にその地震予知のなんか大きな転換があったということですね。
はい、いろんな転換がありましたけども、一つはまず観測網がもう全然変わりました。で、昔はその会ったことはあったわけですけども、大学とか気象庁とかいろんな研究機関がバラバラに研究してて、データそのものもその必ずしも良くなかったんですが、その反省に基づいて 全国各地にほぼ20キロから30キロ間隔で、しかも100メートルぐらいのボアホールの穴を掘って、そのそこの静かな環境に地震計を置く、そういう新しい世代の観測もができましたし、さっき GPS と言いましたが、全国1200点の GPS の観測もができて、はい、観測データが全然変わりました。で、それと同時にもう我々の自然地震理解ももう全然変わってしまいましたね。20年前と今まで10年、この10年間で我々が得た新しい知識とその10年前の知識と比べるともう全然違うと思います。
なるほど。それで、先ほどスロー地震のお話がありましたけれども、その大地震の予知にスロー地震も、役立つということなんですね。
はい、一つは、室内の滑り岩石を使った滑り実験でも、あるいはある摩擦法則を組み込んだ数値シミュレーションをしても、多くの場合大地震の前にゆっくりした前兆的な滑りが始まってから大地震に至るんですね。それが一つと、それから世の中自然現象 その乱れっていうのはどういうところで起こるかというと、境界部で起こるんですよ。
はい、
で、境界部っていうのはつまり非常に浅いプレート境界の30キロより浅い部分と30キロより深い、普段プレートがずるずる滑ってるところの境界部で、スロー地震がいっぱい起こってるってことが分かったんですが、そういうところでそういう乱れが起こって、それがそういうことをスロー地震を何度も何度も繰り返すうちに、そのうちそれが大きな地震になるんじゃないかというようなことも数値シミュレーションで再現できることもありますので、 スロー地震が巨大地震になるということは実証された例はないですけれども、予知の研究にとってこれはひょっとして非常に重要ではないかということが認識されるようになりました。
そうですか、まあ、それが、ね、認識されてきて、で気になるのが南海地震、東南海地震がもう、20年後に 30%、 50年後には 80% の確率で起こると言われてますが、
それは過去の歴史地震を見るともうほとんど間違いないと思うんですが、僕は地震予知研究センターに勤めてるんですが、その今の段階では物理法則に基づいた信頼性のある予知は非常に困難ですけども、でも地震の理解がもうこの10年間とてもすごく進んできましたので、この方向で20年か30年か後南海地震を迎え撃つときにはなんとか予知ができるようになっていたいなと思ってます。
やっぱりその南海と南海が発生して、その我々住んでる京都もかなりやっぱり揺れるわけですか。
そこが大問題で、なんか京都には南海地震を楽観するような雰囲気があるような気がするんです。
離れてるからですよね。
それに前の南海地震の時は震度5ぐらい、その前の安政とか宝永の時でも震度6ぐらいで、そんなに大きな被害出てないんですね。ただ前と違うのは、その一つはその非常に大きな建物がいっぱいできるようになったということと、それから特に戦後から1980年の1年の耐震基準の変が強化されるまで、その耐震強度の弱い家が郊外に、しかもその道がなんかこう細くてくねくね回ってて行き止まりがあるような、そういうその町づくり、
はい、
そういう家で作られたところが非常に多い、はい、そういうところはもう昔と違って今度の地震が来たら非常にその大きな被害を受ける可能性があると思います。
まあ、南海東南海でもそうですし、でもっと気になるのが、まあ、すぐ近くにある琵琶湖西岸と花折れ断層ですか。
はい、これ もう我々の足元にあるもうすごい大きな地震ですので、もしこういう地震断層が動いたら非常に大きな被害が出ると思います。特にさっき言いましたように、京都の町の中よりも戦後こう開発されたようなその周辺 の、 はい、住宅地に被害が出ると恐れられてますが、
だからといって中心部が安全というわけじゃないんですよね。
中心部は中心部でそれは問題を抱えてると思いますが、一番その大きな被害が出るところはむしろ僕は周辺部ではないかなと思ってますが、
防災の観点から言いますと、今ねご指摘があった道が狭い、道が狭いと要するに地震が起こった後その物資の輸送とか避難する、
はい、
手段がなくなりますし、
はい、
あと廃校になった学校を広場にというおっしゃってますけども、
結局地震が来ることも止められないし、被害が出ることも止められないで、まあ、それもその最小限には被害を最小限にしなければいけないんですが、それはそれとして、じゃあその後のことも同時に考えなきゃいけないんですが、そういう時に大事なのが今おっしゃった、郊外から食料を運んでくる、あるいは被災された人は当分住宅住む場所があるのかという問題なんですが、僕はその小学校が統合されたところはそういう防災用の、はい、スペースとして残しておくことが都市の強さ防災力につながると思うんですが、そういう考え方があまりにないようなのはちょっと残念だなって気がします。
そうですね、まあ、現在でも小学校なんかは、避難の拠点にはね指定されてますけれども、その後またねいろいろマンション建てたりとか、
はい、
どのこうね窮屈になってきますよね、そういうためにもやっぱり地震が起こってからのことも考えて、
都市の余裕を持つべきだと思います、
ね、そうですね、都市の余裕、そういうことになるんでしょうね。まあ、これから地震というのはもう必ず起こってくる問題ですし、必ず起こってきますし、それが明日来るのか何年後に来るのか分からないですけれども、我々